が湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
鈴木直樹と作るみるみる元気が湧いてくるシリーズ第4弾でございまして、はい、東京で収録をしているそこに4番目に来ていただいたゲストが、またこれが三宅明子というですね、はい、このポッドキャストでっていうか、あのラジオで聞いてくれてる方にはこの、ね、表情がちょっとわからないんで、はい、あので独特のこう、うん、ほぼ総白髪、
えどうですか、
会うたびにいい感じ
な、そうですか、
もう馴染んできてね。昔はだってあこう黒に染めとった、
はい、
だけど何がきっかけでそんなに白髪に白白髪になったって。
いや遺伝ですね。
遺伝か、遺伝。
父親も30後半からもうほぼ白いみたいな感じ。
いつからそんな白になった。
年齢た同じぐらい、38くらいから。
38?
とこれ白いなって。
うん、金髪にした時も
あった。ありました。
なんか覚えがある。金髪にした、
その、黒を、そう、白髪染めやめる時にな
んか、
思いっきりほらプリンツートーンになっちゃうじゃないですか。だからその白髪染めの薬を落としたんですよ。そうするとなんか変な茶色。
でも最初これに染めてるんだと思ってた。
いや
それがあるがままで、このでも似合ってますよね。なんか
ありがとうございます。
そんな三宅明子今これ収録中というか、 なんかその雑談してるみたいな感じになって。
疲れじゃないですか。
いやのことですよ。
もう3時間ぐらい収録してます。
あっこはですね、
はい、
これまたその前回のあのよしみっちゃんというね、あの千住出版の、来てくれた彼女と同じそのご縁塾での3期でね、
はい、
あの
2012年です、
はい、
うん、その時ご縁塾来てた頃はまだそやお勤めしてたんやな。
OL さんだった
。そや OL さんやったんや。あの会社や一部上場企業の。
はい、
これ辞めたんや。これな、みんな辞めるね。あもう
そうなんですよ。
被害者の会の会員ナンバー何番ですか。中村文明と出会った被害者の会みたいな。
ねえ、
そりゃあっこもそやな、あんなええ会社やな。
で
その会社に僕は講演にを依頼受けて呼ばれた時、あっこ私付き人みたいにしてついていきたいよって一緒にいたんな。
そうなんですよ。
だからあっこ最初は文明さんの名前知らなかったんだよね。
全く知らなかったんですよ。
全く知らないで、
そやあのマコピーと同じ会社なんやな。
そうなんですよ。
あの 2期の時のマコピーってあれも会社辞めたんや。
そうですそうです。
地元の大阪のあの和菓子屋さんを
ついで
ね、うん、
マコピーとその震災の後のボランティアツアー、会社のボランティアツアーであったんですよ。
そうだった。
そう、社のそれで、
そう東日本大震災、
そう、
うん、
福島、あ、岩手行って、
うん、
それでそこで、うん、急すぎた。そこで、うん、名刺、プライベートの名刺をもらったんです。そこにそう頼まれごとは試されごとって書いてあって。
なんで小声で言う
の。ご縁塾2期とかって書いてあったんですよ、
うん、
でご縁塾ってなんだろうって思ってて、うん、でその後帰ってからそのサンマークのご縁塾3期の告知を、うん、その半年後ぐらいにマコピーがしてたんですよ、
うん、
それであんなバカが60人いるなら見てみたいって思った。
そこ
です。本当に
今僕ね喋りながらね、いやーその時のマコピーのこの説明というかトークがね、もうすごい私に刺さってとかってもし言ったとしたら、え、マコピーのトークが刺さるみたいな、くってツッコミ入れようかなと思ったら、お前一枚上手やわお前。
いやでも納得した
ん
です
よ。あんなアホが60人もあるみたいな。すごいなその。
それでねついつい申し込んでしまったんですよ。
確かに、ね、宮崎さんのこと全然知らないんですけどいいですかみたいなこと聞かれた覚えが、申し込み時に、
うん、聞いたかな、
うん、なんかそういう人も、
そういやそうでしたね、そうでした、そうでした。 だってあっこ面白いですよね。なんか東京の五円紬大学とかあんなんもちょいちょい撤退に来てくれたりしてた、東京の1期か2期かなんか中の時の、
はい、
これ司会進行みたいなことしたね、した時に、はい、ほんま個性的な人いっぱいおって、でそのあっこから見たらずっと年上の社長たちもいっぱいおるのに
校長とかね、
いやこんなに野獣と珍獣が集まる場所はなかなかないとかこの人はほんま失礼なことをさらっと言うやつからね、
思ったことが出ちゃうんですよ、思ったことが口から出ちゃうんですよ、はい、
フィルターとかない
んない、ない、ない、
直球しか、
そうそうそうそう、ね、
でも全然変わってないもんね当時から、
そうですか、
言動とか
そうですかね、
全然変わってない、
まっすぐやからね本当に、
う
ん、
ありがとうございます
で目の前にね雑誌が、
はい、
そんな一部上場企業の OL を辞めて、
はい、
何をやってるかと言いますとこれ自分で言った方がいいんじゃん、
ヒューマンコメディという、
うん、
非行歴犯罪歴がある方の採用の支援と教育の支援をする会社をやってまして、
うん、
でもう7月5年経ちます、
うん、
で2年前からこのチャンスという少年院刑務所専用の求人誌を、
あ、このチャンスっていうこの今手元にこう置いてもらってるこの、
はい、
これはね、その刑務所かもしくは少年院に置いていただいてる、
そうです、
機関紙みたいな感じで、
はいはい、
書店には並んでないんや、
書店には並んでない、うちのウェブからは一応、そうでしょ、そうだよこれ、まあ、うん、あげる
そうか、じゃあ受刑者になったつもりで見やなかったな
そうそうそうそうそうそう、はあ、の中です
ごいよね、マニアなんですこれ
すごい
ね、
もう8号目なんだ、
そうなんですよ、す今9号目ができます、
構成とか文章とかそういうのもあこはいろいろ考えてやるわけ、
この企業広告、求人広告は基本は、うん、あの事業主さんから書いてもらいますけど、うん、まあでも私編集やってんですよ、うん、
これちゃんと後ろにプロフィール
が
出てる
じゃん、ああほんまや、
編集長なの、
編集長インタビューだもんねこれ、
いやなんでぜひともそのね、例えば刑務所上がりとか少年上がりとかで、
はい、
やっぱこうそのね、塀の内側と外側では内におった人のことを受け入れるというそういうもののこうね、敷居がなかなか下がってこうへん中で架け橋になろうという、
そうですね、はい、きっかけを作れたらなと、
ヒューマンコメディで検索してもらったら、
はい、
そういうね刑務所上がりとかの人に希望を与える一つのニュースとしてこうたくさんの人がつなげてくれたらええよな、
そうですね、
メディアにも出てますよ、
あ、この間あえら
あえらの現代の肖像にも、
そうなんですよ、出させていただいて、
えらい、あれ僕もちらっと見ました、ね、写真思いっきりこのなんかね、
あります
よ、
ありがとうございます、今週末は朝4時半誰が見るんだろうっていうテレ朝のテレメンタリーっていうね、4時半
の俺っけさ4時からのおはよんっていう番組俺4時から見とったで
本当に、
冷めんね、
やってるみたいですよ、土曜日出ます、
4時
半、日曜だ、
え、
今度の
あ、じゃあこれちょっと流れるのはもう過ぎてるけど、え、今度の土曜日
流れるのは、あ、そうか、もう過ぎてる、2月16日の日曜日、
結構メディアから依頼が来る、
そうなんですよ、
だから例えばテレビ受けなんかするんだ
ろうね、テレビ受けしますかね、
この
いい
とか、
いや、しゃべりもね、この間その直樹さんのあの生き方見本市のあれでも、はい、あれあっこ何分喋ったんだ、40分ぐらい、30分ぐらい
30分ですか、はい、
何も物事前と淡々と喋るよね、
そうですか、
うん、
割とね緊張が見えにくいんですね、
緊張してるの、
しますよ、
します
緊張するのに野獣だ珍獣だって
一応そこは
そこは、
はい、
いや、なんで僕はこっちの方に、ね、行ったのかって前も聞いたかもしれない、
はい、
なんでこういう支援をしようと思ったんですか、
支援っていうか本当あれですよ、流れ、うん、
や っぱご縁塾の仲間との出会いも結構大きかった、
ね、あ大きいですね、それは
フランキーとか
ね、そうですね、まあ、もうアッコ自身のそのこの人生経歴みたいなもんも、うん、なんか特殊やよな、
う
ん、
そうですか、
あとまあまあ、俺も山奥で山猿みたいな人だから特殊じゃ特殊かしらんけど、
はい、
確かアッコのお母さんは芸者さんやったっけ、
あ違います、あと母ではなくうちの母は銀行員、
あお母さん銀行員
やった、アッコのお母さんは80年代の男女均等雇用法にちょっと関係してるような、
そうですね、その流れを作った裁判を起こして、
裁判を起こした人だから、なんかこうちょっと熱い血があるんですよ、
へえ、
うちはね、そう革命家、
誰か親戚はなんかどこに芸者さんおらへんかった、
そうです、ひいおばあさんが、
あひいおばあちゃんか、
新潟で、
新潟で、
はい、当時一番人気って言われた芸者、芸妓だったんです
、ひいおばあちゃんの時代の新潟って下手したら日本一人口が多かった時代の新潟なんちゃうの、
本当ですか、
新潟が日本で一番人口が多かった時期っていうのがあんねんで、あの北前船がすごいこう盛んでね、なんかの時の、要はまあ大陸に近い方側が大陸の人から見たら表じゃないですか、でも日本はなんか住んでるところの太平洋側がこう商工業が発達してて、なんか山陽と山陰にしてもね、こう日の当たる方は太平洋側で、こう日本海側の方がなんかこう裏日本みたいな風に思ってるのは日本人だけですよね、大陸の人たちは自分たちの大陸に近い方が入り口やと思ってますよね、
確かに、うん、うん、
だから新潟にすごく人口が多かったっていう時代やと思うよ、ひいおばあちゃんやったらな、
そうなんですね、ひいひいかひいおばあちゃんかどっちか、
お母さんもそうだから熱い血の女性が多いんですよ、
あ女性もそうです、はい、父も別の裁判とかやってて、あのうちはその革命ってすごくハードルが低い家なんです、
革命家揃い
は、そうそうそうそう、
でお好み焼きで働いてる時に、
はい、
お父さんからトルストイでしょ、
デカルト、
デカルトだ哲学の本をもらって、それでお好み焼きから高校を目指そうと早稲田に入って、
でデカルトっていうのは哲学書なんですか、
方法序説っていうね、500年も前に書かれた、
500年も前に書かれた哲学書を高校生の時に親父からもらう、
高校生とか退学して退学になってて、うん、でお好み焼き屋で働いてた時に、
あアコが、
はい、なんか訪ねてきて、
だお父さんが、
はい、もう家出てあの彼と同棲してたで、
もうちょっと違うもん渡すじゃないですか、
ねえ、
あ高校辞めて家飛び出してってお好み焼きで働いてるとこ訪ねてきて、
はい、
渡してきたんが500年前の哲学書お父さんも変わってんない
やあのね、あの哲学は好きなんですよ、はあ、うちの父はそれで、
まあ、哲学が好きな年代ってありますよね、
う
ん、
ありますあります、
なんかこう日本人でも、はい、僕らそんな哲学注文とこう触れるということがあんまりなんか中学も高校も
60年代70年代に10代ぐらいの人たちって結構好きな人多いですよね、
でしょ、
はい、
この間僕ね東京でね乗ったね、うん、タクシーの運転手さんがそのめっちゃ哲学のことを語ってきてねほんでねもう僕どうしよう思ったんですよあ、ね、大阪のねタクシーの運転手さんはよう喋る人多いけど、うん、東京の人ってあんま喋らへんやないですか、うん、そのおっちゃんはね僕が乗るやいなやお客さん何やってる人とか言っていて、えいきなりですか言うて何に見えますとかって言ったら、うん、いや普通じゃない普通じゃないあなたはとかって言ってきて、でそれで、ね、ちょうど何の時に乗ってたタクシーかっていうと、あの僕落語イベントをあのユーサミさんっていう人とあのこうつむじが6個ある天才ミュージシャンとねこういっぱいやった最後の最後の千秋楽の東京でやったその会場に行くのに乗ったタクシーの運転手さんがその人やったんですよ、その、うん、ほんで今からその下北沢のどこそこってほら人が集まってなんかいろんなこうイベントやるとこちゃうのって言うからそうなんですよって言って、いやあ出演する側やとか言っていたから、まあ、出演する側なんですって何やるのって言われた時に、いや実は落語やるんですわ今日って、言うてね、そっからめっちゃ食いついてきて、でそっからなんか 僕は猫を飼ってて、で猫はどれだけわがままかとかの話から始まったんですよ、うん、でそっからね渋滞しててなかなかつけへん間に聞かされた話の8割は哲学の話だったわ。ほで、すごいっすね運転さんって言って話してたら、僕らの年代の男連中はねみんな哲学にハマったって、うん、俺たちは何のために生きるのかとか、何のために生まれてきたんかとかっていう、なんか命の根幹みたいなことをねもう話し合うということが普通だったんやっていうね、なんかそういうことをぶわー語られたんですよ。
ちょうど今70代前後の方たちは意外と
そう、そんな感じです。70ちょい前の人でしたからね。うん、はあ、お父さん
バリバリお好み焼き
ある。これその哲学なんちゅうデカルト読んだ。
それがね、いやそのデカルトを仕事の休憩時間に読み始めたんだけど、うんうん、2日で3ページくらいしか進まなかったんですよ。注釈読んでも注釈が難しくて分かんない。それで、あ、もうこれは私は無理だと。でも勉強して大学に入る頃には読めるようになるんじゃないかと思って、それで大学に行こうと思ったんですよ。でね、いまだに読めないの。
いまだに読めないんや。
いまだに。
人生のテーマやな。
そう、いやもうね、来世持ち越そうかなと。
来世。このまましだ缶おき一応入れとったら
あ
る
のか。ありがとう
ございます。燃えあんシートに包んでなのか。
デカルト誰かもさ。
けど本ってでも見方を変えたらサラサラサラサラサラって読める本っていうのは多分僕思うんですよ。僕は勝手に思うんですけど、こうサラサラサラサラとこう読んでいて、なるほどなるほどと思える本っていうのは書かれてる内容がなんか自分とどこかでこう一致してたりとか似た感覚が書いてあるから、あれスッといくんですよね。でもそれっていうのは自分の中にあるものを本を通して確認してる感じじゃないですか。でも今の言うアッコのその本はね、2,3 日経っても3ページしか進まんということは理解ができないということは、そこに学びがあるということですよね。
うん、
だから読んで進んでいかない本っていう本こそ多分その人にとってなんか意味がある、
なるほど、
本なんじゃないかなとね。人生テーマやな。
そうですね、まあ、父はだからスナックとか行っても、うん、周りのお客さんとかにお前さんはどうやって生きるんじゃとかってふっかけちゃうんですよ。それで出禁になる。
出禁になるの。
困った人だった
そこから早稲田大学に行き、
はい、
一部上場企業、
はい、
話聞いてたらわけわからんよな、高校中退してお好み焼きで働きながら男と同棲してて、そこから道を取り戻したかに思いきやまた離れて、そういう、ね、出てこられる方のお手伝いを。
そうですね。でも私その高校退学になって母親に父親と一緒に報告に行った時に、母親がすごい入院してたの。
入院してた
、うん、で病院のベッドでね、うん、泣いてて、うん、その時にすごいごめんなさいって思ったのと、あと自分の人生がすごい落ちてるなって思ったんですよ。なんかでっかい真っ黒いグラフみたいのが見えて、右肩下がりにストーンって。でその時にでも自分はこれを絶対にネタにしようって思ったんです。その時に思ったのは、脳にこう描いたのは公演をしてたり、あと本を書いてたりする自分の姿。
そう、高校生の時に退学した頃に。
そう、15くらいですね。だから全部
近づいてる。
そうですね、まあ、出版の話もいくつもいただいてます。そのうち
講演とかも頼まれるやろ。
これしてます、してます、はい。
まあんだけ落ち着いて話してたらいけるわな。
そうですか。
あと残り何分あるかというね。
何分、そう何分って書いてあるの。
老眼
年に4回
金眼、はい、年に4回出してます。
機関誌これだけどチャンスっていう、これはもう見たいな思っても 見られへんわな。
いや、当社の
中に入らんことには、
当社のホームページから最新号は無料で 見れますし、
ああホームページで見られるん
や、あとホームページから、はい、あの
わざわざこれを見たいがために罪を犯す必要はないわけ、
ないですないですないですないです。
実際でもこのチャンスを使って、はい、通してこうお仕事を作る方はちょこちょこ増えてるんですか。
ね、このだから2年で、まあ、まだまだ少ないけど応募者は400人近く、300何十人かで、実質採用内定になった方が56人ぐらいかな、うち辞めた人が17人ぐらいもいて、
要するにまあ刑務所に入ってはった人じゃなくても、
はい、
別にいいねやろ、
別に一回も今まで嘘ついたことないっていう人でも別にまあいいですけど
例えが分かりにくい要するになんかちょっとやんちゃ系とか、
はいはいはい、
あ、
はい、
やんちゃ系とか、なるほど。で今度うちもあのね障害者の方々がごあのお料理作ったりとかっていうレストラン、
はい、
はいはい、
やってますね。
あれしてる、もう一つ一個前の段階のお米や野菜作るというのをちょっと不登校の子たちがフリースクールみたいなノリでこ
う
やるようなことをこの春からしようかなと思ってるん
だ
けど、
いいですね。
でも不思議とね、高橋日本やってきてこうすごい分かったことは、不登校の人と引きこもりの人って一緒にいるとあんま良くないんですよ。不登校の子って大体がこのすごく少ない情報量の中でなんか夢や目標を持たないかんけどそれが分からへんみたいな、その情報が少なくてこう迷ってる子たちなんで、話してる時に俺らが気をつけて話すのは、希望があるよという話をたくさん、こんな風にすると希望はもっと増えていくねんっていうことを伝えるのが不登校向けの話なけど、引きこもりの人はね、その希望の話をすると必ず反発するねん。そんな風にうまくいくわけがないっていう風に、なんでね、引きこもりの人と不登校の人を一緒にするとね、両方落ちていくんですよ。だから引きこもりと不登校って分けた方がいいんですよね。
不登校ってヤンキーとかも含むってこと？
まあそこにやんちゃ系が来るともう一つややこしになってくるから、
また別なんですね。
それまた別にした方が なんかいいね。
確かに引きこもりでやんちゃ系ってあんま聞かないですよね。
そうですね、うん、
まあ、家庭内暴力とかな、そういうご相談いただくこともあるから、いやこういうことやってるのも僕の知り合いでもいるし、いっぺんちょっと連絡取ってちょっと話聞いたり頼ってみたらみたいなね、
はい、
いやこれやり続けてるってのはすごいし、すごいエネルギーですよね。
いやもうね、すごいストレスだって
正直によろしい、ほんまに
私なんて作ったことないのにさ作ってるから、
あ
そう、一冊出すごとに1キロぐらい太ってっちゃって、
痩せるんじゃないやあーおかしいわ。
ぜひじゃあヒューマンコメディで検索していただいて、
はい、ぜひぜひ。
そうだけど、ようこれできてるよな。
ありがとうございますありがとうございます。結構ね、その情報だけじゃなくて、それだとつまんないから、
うん、
あの読んで楽しい、こう勇気が出るようなものにしたいなと心がけております。
いやそれは僕かて、そ講演の中であの少年院に読んでもらうことは何遍も今まであったんよ、
はいはい、
うん、そうけどものすごく厳しいよね。例えば君名前なんて言うのみたいな風に個人的には絶対喋りかけちゃ、
うんうんうん、
かけないでくださいとか、
そうですね、
これはやめてやらないでくださいとかっていう、もうやつをね、もう何個も書いてあるやつをね、もう復唱させられるんですよ。で、あ君さって言って講演中に誰かをなこう指さしたりとかして、その人 あの君これ聞いててどう思うとかっていう、そういうことも一切やめてくれと、もう単なる置物の意思やと思ってくれと。で一人で喋って反応がどうかみたいなこととかね、何かをこう拍手ちょっともうちょっと受けてよみたいなとか促すことも一切やめてくれって、そんなにねばならないだらけなんかいと思いながら僕こう話するでしょ。だけどね、あのまあ自分の体験談なんかも含めて、あの僕はまあこっちの 塀の中入ったことないから偉そうなことは言われへんけど、だけどここ出た時のイメージって皆さんみんなはどう思ってんのって言って、でちょっとうまいこといけへんかったらさ、少年嫌がりとかいうのが周りにバレてて、うん、いやどうせ俺は少年嫌がりやし、どうせ俺はって、どうせ俺は少年嫌がりっていう言葉を習慣のように使い始めたらまた戻ってくるか、また悪いことするよって、うんうんうん、けどでも見方を一つ変えたら、お前こんなに早くから会社に来て、こんなにトイレ掃除からなんかのピッカピカに、お前すごいねすごいねって言われた時に、だって俺少年嫌がりですからって、人の嫌がること全部得意ですよって、その少年入ってたことをネタに使うか、この2つに1つしかないと思うって。だから少年入ってたことを隠しながら生きようとするから辛いんちゃうか、ストレス溜まるんちゃうかとかみたいな不安あるか知らんけど、でも僕は絶対それ表出して、でもあいつ少年院から出てきてんのにこんなに頑張ってんのに俺ら泣き言言うててどうすんのんっていう風に、逆にみんなにもすごい勇気と力与える、あんたたち存在に俺なれると思うでって、この一言でボロボロボロボロって泣くんですよ少年院の子たちが。で終わった後にね、僕と接点を持ってはいけないってあんだけ刑務官に言われてんのに、僕必ずそれ言う人間になりますって言ってね、泣きながらね近寄ってきて、で刑務官にパッと止められますけどね、泣きながら言ってきますもん。あの瞬間は感動する。
そうですよね、うちもそう、本当にネタにしちゃいなよっていう、うん、
その笑いながら、だって俺少年嫌がりですよ、便所掃除ぐらいお茶の子さいさいですわ
言うて、かっこいいですよね、それができたら
ね。それを言い切れた時、なんかその過去の本来ならばこう隠したいような嫌な思い出のはずが、実はその人間の本質を光らせる要因にも変えれるもんな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
英語でやってるわ。
ありがとうございます。
ヒューマンコメディ、
はい、
もうその辺もネタにしたいというところから来てる社名。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ネタにならないようなことをしでかしたとしても、まあ一生懸命生きて最後に笑って死ねたらそれも喜劇だねと。
いや今人手不足なとこも多いんやし、なんかこうやっていろんな全国の会社さんがね、三宅明子から紹介されたら受け入れるでっていう懐深い社長たちいっぱい乗ってるわけやしさ、
はい、
この社長さんたちとその出てきた人が大手、それで、あ、俺この人のとこで働きたいとか、この人みたいになりたいっていう、そういう感覚で行ってほしいよね。
そうですね、
給料体系がどうだ、労働条件がどうだみたいな、うんうんうん、そういう物差しで見ると文句って出てくるけど、うんうん、社長のことを好きになるような持って行き方みたいなことをすれば、うんうん、よりそのね出てきた人たちがお幸せに近づけれるようになるかもな。あ
の応募が殺到するのは、うん、もう明らかに母性が現れてる会社なんです。
ああ
週末に銭湯に連れていくとか、あ手料理をよく振る舞うとか、うん、そういうアットホームさがこうメッセージに現れてるところに
集まる。
植えてんね。そうなの。それね、もうそうなんですよ。
愛情不足や。
本当に本当に。
いやなんかいい話聞かせてもらった。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございました。そのわけでお届けしました。
はい、
これでねちょっと鈴木直樹と。やる
4
回すべてが終わりまして、
はい、ありがとうございました、
は
い、
お世話になりました。はい、ではお届けしました中村文明と
鈴木直樹と
あっこの
みるみる元気が湧いてくるみたいな感じでちょっと閉まらんだんですけどもありがとうございました。
ありがとうございました。夢や希望眠ってるだけ、わからなくて遠い暮れてるだけ。聞かせてよ君のストーリー、一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。